荒木浩二のカセット遊ぶショーナンバー3763、2024年4月26日金曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二のカセット遊ぶなんですけれども、今日はですね、久しぶりに朝日がですね、部屋の奥までこう差し込んでくるっていうね、まあ、そういう朝になっています。外気温はですね8度っていうことって、放射冷却でしょうかね、まあ、昨日のですね夜語り録音した後にですね、空を見上げるとようやくですね満月の次の日のお月様がですね綺麗に顔出してましたね。そして雲の方たちがですね、まあ、緩やかにこう立ち去っていくっていうね、まあ、状況の中、朝はですね8度ということになっていますけれども、どうやら気温はですね22度を超えるっていうね予報になっていて、黄砂もですねやってくるっていうね状況らしいですので、ぜひですねお気をつけくださいっていうことにこうなるわけですけれども、朝から口回ってないですね。ということで今日はですね改めて円安って言ったところでよろしく。はい、ということで今日はですね、改めてこう円安についてですね語ってみたいなと思うわけですけれども、やばいです、とうとうですね156円台突破っていうね、朝ですね、先ほどこう見たらですね 155.67円っていうねところで推移をしてるわけですけれども、昨日の段階でどうやら夏までにですね170円台までいくと、一部では年内に200円までいくっていうですね予測もされていて、ってこれね、まあ、大統領選挙のですね行方っていうこともですね大きく影響を受けるんじゃないかなと思いつつ、まあこれ以上ですね、円か、まあ、ある程度、100円にこうね1ドル100円にこう近くなるような材料がですね今の日本にはほぼほぼこうないんですよ。今からですね2年くらい前でしょうかね、またね1ドル110円台にですね戻るチャンスはあったんですけれども、その時にですねそのチャンスを生かすことなくだらだらとですね今日までやってきたっていうね、まあ、状況があって、もうね、その時のチャンスを生かせなかったことか今までこう響いてるっていうね状況にこうなるわけですけれども、さすがにね、155円超えるかっていうね、まあ、いろんなですね、まあ、荒木の状況からいくとドルでね、換算しながらですね円をですねドルに変換をして送金をするということがですね、多い、まあ、仕送りとかね、いろんな方たちにですね、まあ、カトマンズ特にですね、送金するわけですけれども、これねかなり、しんどい状況ですね、どうしたもんだって言ったところで、マラキのですねコージャラキアートワークスの、ショップの方もですね、あれドルベースで、日本円にこう換算して、あれはですね1ドル110円台の換算で言っています。で、買い取っているものとそれからそれプラスアルファで送るもの と、いろんなね、まあ、状況ってあそこのですね価格がこう決まっているわけですけれども、そしてその売り上げをですね、先方にですね送るわけですけれども、このねその当時の、価格と今の価格にですね大きなこう差があると、そしてそれがね 3,4 割変わってくるっていう状況になってくると、これはね全部荒木穴埋めっていうか、それをね、荒木の方で、全部埋めていってると、価格にはですね一切転嫁していませんので、穴埋めしていくんだけれども、いやもうさすがにこれなしだなっていうぐらいですね、追い込まれてる状況でしょうかね。なかなかこれがですね、まあ、一人って、全部ね、やっていくって形になると、大打撃って話ですよ。でこれがですね、まあ、現実で、日常的なこう生活をしているとですね、まあ、そんなにこう円安の影響ということに関して直接ねなんかこう意識するってことっていうのは少ないのかもしれないけれども、よくよくですね見ていくと物価はね確実にこう上がり続けてるということと、これがね ゆくゆくはガソリン代とか電気代だとか光熱費、これがですね全て値上がりするっていうね背景があるじゃないですか。そもそもあのドル建てでですね、やってるってことになれば、まあ、それはですね、この先ねどうしてもその辺の微調整はこうしていかなければいけないので経済に跳ね返ってくるって話になるんですよ。結構これシビアな問題じゃないかなと思っていて、だからそのねガソリン代なんかって話になってきた時に、奈良木は大きな車でねランドクルーザー200っていうね、まあ廃屋なんですよ。そうすると今でさえですね200円切る立体180何円みたいなね状況って、まあ高いところでは190何円っていうところもあります。これがですね普通に200円超えるって話にこうなってくるわけですよ。これさすがにねまあ月に1回給油するだけでですね1万円以上飛んでくんじゃないかっていうね、まあそういうこう現実、そうなってくるとその活動もですね、制限されていくことになるし、いろんなことをシュリンクさせていかないとですね対応できないっていうね、まあ、シュリンクさせながら対応していくっていう方にこう舵を切るしかないって話になってくるわけで、これはねなんか今までにないピンチですね。ずっとそれを見越してですね去年の12月、まあ、今年の1月からですね見越して、まあ、2、3年かけてこう準備していたことをですねコツコツとアウトプットしていこうという形で準備していましたけれども、これもねちょっと実家にいなければいけないっていう状況下の中で一回白紙撤回っていうね状況にはなっていてって、それをね立て直してやろうとすると活動拠点に一回戻ってですね、まあ、全てセットアップをもう一回やり直してねやらなければいけないっていう状況になるので、結局白紙撤回でもう一回ね仕切り直してまた1年ちょっとぐらいですね準備をしなければいけないっていうこう状況になるのってこれを見越してドル建てでですねまあペイパルの方にお金がですね入ってくるような状況を作ろうと思って実は準備をしていたんですね。まあそれがですねね、予定通りにこうならなかったのってじゃあどうしようというね、まあ、円で動くしかないっていう状況にこうなっているので困ったもんだなと。で、まあ、そういう状況ではあるんだけれども、コージャラケアートワークスのですね、ウェブページで、まあ、購入していただけるとそれがね円でこう入ってきて本当にこう助かります。そして、まあ、そこにですねマラキが、上乗せをして送るっていう形でしばらくはですねなんとかしのいでいこうかなと思っています。そして昨日はですね天寿のページに、新しくですね天寿のブレスレット6本アップしたんですけれども、これ110円台でしょうかね、110円か120円いってなかったと思いますね。110円台の時のレートのですね、価格で、出しました。そして今の換算レートでいくととんでもない金額になるのって、まあ、それでもね結構高額なものなんだけれども、この先のですね、レートがこうどんどん変わっていくってことになって高くなっていくことを考えると、その時に確保した時のですねレートで、まあ、出していきながら、行こうかなと。じゃないと今のですねレートでいくとちょっともうなんかとんでもない金額になっちゃったりするんだよね。それでまあなんとかね、少しでも早いうちにというか、まあ、その時のレートで出して穴埋め部分をですね圧縮していくって言ったんでしょうかね、荒木の方って圧縮していくっていう形でやらせていただければなと思って、まあ2年ぐらい前でしょうかね、まあ、出すタイミングというか準備をこうしてあったっていうね、ことになるんだけれども、今このタイミングでね出す時かなと思いながら天寿のページですねちょっとこうテコ入れをしました。そしてコージャラキアートワークスの方もですね龍眼菩提樹のですねブレスレットを出しましたね。これもですねなかなかこう手に入りづらいものであり、まあ、今度ね まとめてね、ちょっとこう語ろうかなと思っていますけれども、これねようやくアップロードできたので、ぜひ参考にしていただければなと思うわけですけれども、そして今回のですね、天寿、それから天寿のブレスレット、龍冠菩提樹のブレスレットに関しては、高野山のですね、弘法大師空海さんのですね、お廟ですね、周りに生えている杉、これがですね、倒れたりいろいろとするわけじゃないですか。でそのね、杉もですね、大事に年中にするためのですね、ビーズにしたりこうしてるんですね。でいわゆるその高野山が開かれて1200年のですね、記念イベントというか、そういうね、時期があって、その前後なんだけれども、その前かずっとですね、寄付をこう続けていたっていうね時期があって、その都度お礼でですね、記念品といって、そのお廟の周りにあった杉のですね、材を使ったウッドビーズですね、杉のビーズだ、その高野山の杉ビーズをですね使ったブレスレットが記念品ってもらえたりしていたんですよ。でそれをですね、今回崩して引き玉であるだとか、金剛菩提樹の方、龍冠菩提樹に関しては、なんて言ったらいいのかな、紐の留めのところにですね、だから2つ使ってあったり4つ使ってあったりって話になるんですけれども、そういうね、ちょっとなかなかね、購入することができない、パーツもですね、今回入れさせていただきましたっていうね形になるんですけども、興味関心があればですね、概要欄リンク貼っておきますので、ぜひですね参考にしていただければ嬉しいなというねことにこうなるんですけれども、この円とですねドルのバランスのちょっとここまで崩れてくるとですね、どう対応していいかわからないっていうね、ドタバタしてる荒木でしたっていうねことになるんですけれども、今後200円に向かっていくのであれば、腹くくってですね、いろいろと、やっていかなければいけないって話になるんですけれども、生活に大きな影響がですね出始めるのか、今後っていうね話になってきます。で、全てのですねものがじわじわと物価がですね上がってきてるっていうことと、それに対して、生活がね苦しい状況になっている、これは過去のですね、円安とは比較的にならないぐらい、我々のですね、生活の状況が悪化してるって話ですよ。今からですね60年前の、いろんなね、ドキュメンタリー資料 VTR を見るとですね、課題はね非常にですねシンプルにこう提示されているわけですよ。ところがその当時のですね経済の状況が今ほど悪くはなかったのって、なんとか持ちこたえることができていたっていうのがですね、今ね60年経ってわかるわけですけれども、今ですね課題がね60年前と変わってないんですよ。そして経済は60年前より確実にこう落ちてるんですよ。ということはよりね状況が難しいっていう状況に未来はですね陥っている。だから60年前から今日に至るまでよりね良い日本が、想像されていたはずにもかかわらず、そうはなっていないと、当時の状況よりもですね後退しているっていうね日本であるっていうことをですね、なんかこうねえ、実感しなければいけないっていうですね、状況かなと思ったりするんだけれども、ぜひですね、こういう状況下にありながら、この状況を変えるためにはですね、まず一つは、選挙に行く。そして今のですね自公政権か あり続けるとこの状況は全く変わらないです。ただただごく数パーセント一握りの方たちは、非常に裕福な思いをするかもしれないけれども、あとの 99. 何パーセントの方たちは非常に苦しい思いをするっていうね、状況か、行方にも重なっていく話になるので、そこにね歯止めをかけるためには自分たちの持ってる一票をですね使うしかないっていうね、投票率 80% を超えるっていうね、状況の中で、変えていくことができるっていうね、そういうね、国ですので、ぜひぜひ、選挙があればですね行って自分の持ってる一票をですね使い切りましょうというね提案をしながら今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで円安のねあまりにも破壊的なですね力に翻弄されてる荒木っていうね話になるわけですけれども、 いやさすがに揺さぶられるよね、ここまでかっていうぐらいですね。その130円台になった時でおーっていうね、ところってもうやりくりしながらですね、なんとかこうしのいできたっていう状況ですけれども、そこからねさらに20円安くなってってるわけでしょ。いやもうなんか5割増しだから実質的には6割増しでですね、いろんなことをやっていかなきゃいけないっていうね、その穴埋めをどこまで自分でねできるのかって話になるんだけど、もうかなり目いっぱい目いっぱいっていう状況ですかね。まあこれもね踏ん張りどころっちゃ踏ん張りどころだけれども、先をね見通すことができないっていう状況がですね、やはりちょっとしんどいよね。そこまでですね壊れてきてる日本のですね状況、これに対してやっぱり脳を突きつけなければいけないっていうねシビアな状況ですよ。ぜひですね、まあ、そういうことにこうなればいいなというふうにですね思うわけですけれども、まあ、なんとか踏ん張りどころ、まあ、いろいろとね、連携取りながらですね、前に進んでいくことができたらいいんじゃないかなといったところで、まあ、前というかね広がっていくことができればいいんじゃないかなといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。